雨の森とケンタがお送りする元祖コンシャスラジオ始まるよ。スタート。
コンシャスラジオ。
どうも
こんばんは、
ケンタです。はい、
アメリーマートです。
はい、コンシャスラジオ172回目。
はい、イナニ
ーイナニーです。
うん、どうですか。
いや、もう相変わらずな、もう
日々しんどいよね。
ああ、なんかしんどそうやね。
いやー、そうやな。だってな、
うん、
20代って、
うん、
何のこと一生懸命考えてたかなと思ったら、
うん、
社会のこととか、
お、
うん、生き方のこととかをやっぱメインで考えてた気がすんね、
うん。
それなんでかって言ったら、俺、うん、20代の最後に自分で本作ったから、そんな深い考察は若いからできてないけど、やっぱ社会のこととか、まあ、生き方のこととか人間関係とかのことがよく書いてあるからね、自分の本に。やっぱ30代になってから仕事のことばっか考えてんなってすごい思って。普通逆よこれね。
まあ、なんて生き方とかさ、社会とかさ、こう言ったら考えなくてもいいことやん。
ああ、そうか。
から
そうだね、趣味やもんね、そっちはどっちか
で
も
ね。なんか目の前のことに忙しいと、やっぱついそういうのは考えなくなるよね。
あ、そうやね。いや、ほんま、まさにそうやから。だってこの前も思い出したわ。俺プール行くんよ、週末。
それ何、事務的なこと。
そう、事務的なこと、うん、でそれですごい思ったんやけど、
うん、
でこうバーッと泳いでて、
うんうん、
まあ、もう途中めっちゃ疲れてくんねん、当然、
うんう
んうん、まあ、それをしに行ってるわけやから、
うんうん、
ほんで疲れてくるとな、
うん、
泳いでんねんけど、
うん、
そのなんていうかな、体力が落ちてくると、
うん、
泳いでるこのフォームが崩れるんじゃなくて、
うん、
そのフォーム自体がゆっくりになったり、
うん、
各際にたくさんの水がかけなくなったりするっていうイメージの方が強いやん、
うん、
肩が崩れるんじゃなくて遅くなったりするとか、
うん、
疲れてきたら、
うん、
なんとなくそう思ってたけど、
うん、
全然違うくて、
うん、
やっぱフォームを維持する方がしんどくなってくるよ、
はいはいはい、
体力が衰えてくると遅くなるも当然あんねんけど、そもそもその基礎的な、
うん、
ただ普通にクロールするそのフォームが崩れるんよ、
うんうんうん、
っていうことをに気づいて、
うん、
あ、なこれって絶対仕事も絶対そうやわと思って、
うんうんうん、
疲れてくると、
うん、
どうしてもまあ案件抱えると疲れてくるやんか、
うんうんうん、まあ、集中力もな、
そうそう、う
ん
うん、ってなったら一個のこと思いつくのに時間がかかったりとかすると思っとったんやけど、そうじゃなくてこれ自体がもう考えれてないんだと。
ああ、はいはいはい、なんか芯食ってないのになるってこと
や。そうそうそうそう、その芯食ってるものが出てくるまでの出せる数が減るとか時間がかかるっていう風な弊害を及ぼすと思っとって、俺は違うんやと。やっぱ体力が衰えるともうベースの部分も崩れるからやっぱあかんなって、泳ぎながら感じるぐらい仕事のことばっか考えてるっていう。
まあそのエピソードから仕事も一緒やなって直結するって、まあそりゃそうやな、仕事のことばっか考えてる人の考え方やな。
コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。
全然話は変わるんやけど、
うん、
脱衣、なんて、更衣室、
更衣室、
脱衣所、
うんうん、
があって、まあ、当然男用と女用が分かれてて、
うんうんうん、
そしたら時々お父さんと着ている女の子が男の更衣室で着替えとるわけよ、がっつり。
まあお母さんとは着てないみたいなことなのかな。
そうそうそうそう、でもそれ自体はもう責められへんやんか、もしかしたらお父さんしかおれへん家庭かもしれへんし、でその女の子からプールに来るっていう楽しみを奪っちゃうのも良くないから、もうそれ全然ええねん、 それをやめろとは言えへんですけど、俺はプールで疲れて更衣室戻ってきてチンチン丸出しでボロロン出して、ふぅしんどかった、うわーってやりたいねん、やっぱしもほんまチンチンボロンって出して、だって男用の更衣室なんやから何も悪いないやん、
しかも更衣する場やからな、
そうそうそうそう、わーってやんねんけど、その時に女の子、何歳ぐらいあるのって、3歳とか4歳ぐらい、
まあ、分からんけど、まあちっちゃい子
が、ちっちゃい子が、で俺は別にそのロリコンの毛はないから、うんうん、それを見てテンションは別に上がれへんねんけど、うんうん、おっぱいも、おっぱいって言い方かどうか分からんけど、
うんうん、
もう裸やわ女の子も、
うんうんうん、
でもさすがにこの女の子に俺のチンチンを 見せるのはどやねんっていう、あんまり良くないんちゃうかなって思う一方で、なんでチンチン丸出しでフィーってやる楽しみを奪われなあかんねんっていう思いもあって、その女の子がいつも見てるお父さんのチンチンを見るのはまあいいとして、お風呂とかで見てるやろから、全然知らん男の人のさチンチンをさ見るのもさ、あんまりあんまり良くないような気もするやん。なんか
いや、もう俺そのやり取りが出てきた時に、う
ん、これみんなでね LINE でこの話しとってんね、
そうそう
昔、
あそうかって、ほんまなんかもうあの、うん、あそっちかって、
あどういうこと、
要はその女の子に自分のチンチンを見せる見せないっていうことがその注意になるっていうことにまずちょっとびっくりしたん。
ああそう、
うん、だから俺はその女の子、
うん、
女の子供がもしかしたらそういうロリコンの人とか、ちょっとこう、うんうん、まあ性的に
ちょっと性的に見ちゃう人ね、3歳でも4歳でも、
そうそうとかの視線にさらされたりとか、
うんうん、
それによって何らかの危険を持って帰るっていうリスクがあるからやめた方がいいよねとは思う。
それはでも、もうお父さんの管轄かやんか、そこに関しては。お父さんがええと思ってやってるから、そっちは俺はもう別に、でもそうやね、
うん、
俺はええけど、
うん、
隣にそういう人がおったらっていうのはあるよね、確かに。
めっちゃタイプやわ、連れ去りたいわっていう人がおる可能性があるやん。
まあ確かに、ね、
からそういうなんか、いやまあそれいろんな事情があるのかもしれんけど、そこに連れていくことの、あの危うさみたいなことにはすごい気になんねんけど、自分俺がそこでペローンチンチン出してる時にちっちゃい女の子がファファファって通って、あ俺この子にチンチン見せてもてるわって、なんか発想に至らへんから。
でもな、女の子にチンチンを見せるって露出狂とかで男、ちょっと危ない男がやる一種一個の行為の一つでもあるやんか。
そう
やな。でそれを見てなんか精神的なトラウマを持つかもしれへんやんか。やっぱあんま見せへん方がええんかなって、
まあ確かにな、そうやな、
思うやけど、でもそれもお父さんの管轄かよね。でもそれで言ったら、まあ、
見せる、
まあ最悪見てもいいと思って連れてきてるわけやから、
見ざるを得ない場に連れてきてしまってるからな。
そうやね。だからもう俺はもうこすりつけたよ、顔にチンチンを強めに。お父さんの管轄かやろと、ここは。
それは管轄の問題じゃないからな。相当能動的なアクションやろ。
あれはちょっとだからそういう意味でやめてほしい、やっぱし。いやでもさっき
気にするもん
な。さっき言ったよりはしょうがないけどね。
なんかそういう部屋とか、まあ一個全部の場にそういう部屋作るの無理やしな、家族の。
な
で家族の部屋とか無駄に作ったらそこでやるやつとか出てくるしな。
あ絶対
や
ろ。娘と。
もうそしたらそのお父さんいろいろ通り越えてるから。
ええよな。こすりつけていいよな、やっぱり。とかいうのは思うけどな。
でもどういうあれだ、いくつから見せたらあかんねやろか。いやなんかあの議論やと、ちっちゃい子はもうそもそも文化ができてないから見せてもいいんだみたいな、なんかちょっとこう学術的なことを言うてたやん、誰かが。
アメアンのチンチンがそのトラウマになるレベルでちょっともう異質なもんじゃない限りは大丈夫やっていう結論に基本的になってたよね。
異質なチンチンって何やっていう。お父さんからお父さんと比べて明らかに異質やったらトラウマになるんやったら、お父さんがめっちゃ変なチンチンしてたら
そうやな、普通の人もトラウマまみれやもんな。
うわお父さんもと何か弱さんけど
って。そうよな。いやでもだからな、そもそもやっぱチン当たり前だけど隠されているものやから、いやだってそうなんやったらなんでチンチンをそもそも見せたらあかんねんっていうところになってくるやんか。
そうやな。
だってそんなん別に何もないやんか、別に。じゃあチンチンを見せたらあかんっていうことなんてさ、だってまあ裸で暮らしている未開の部族もおるわけやから、
後付けやもんな。
そうそう、完全にそうだね。
あのトップレスビーチが恥ずかしいのかどうか問題みたいな。
そうそうそうそう、もうそこのその空間でなんとなくみんなが持ってるルールが操作してるだけで、
だからそのルールを共有してない子供からしたら、まあトラウマもクソもないんだっていう、
っていうふうにも考えられるけど、まあそういうわけにもいけへんから。
いくつからそれはあかんねやろうか。だって小学生とかにさ、わさってやって、あれ子供側はどう思うんやろね。なんかそれで喜んでる人いるやん、
あの変態の
露出狂の人、なんかそのトレンチコートの下に。
そうやな、あれでもすごいけどな、自分のチンチン見せて嬉しいってすごいよな、どういうことや。
いやもうあんまり意味がよく
あんまし分からないな。いや100歩譲って触ってもらって嬉しいとかは
分からない。あ、なんかそういうのもあるよな。なんか分かってない子供に分かってないのをいいことに触らせるみたいな。
あ、だからキャーって逃げる感じがちょっとテンション上がるのかな。
センター別にチンチンじゃなくていいやん。なんか急にめっちゃ怖いもんバーって出して、
いやそうだな。いやでもそれが自分のチンチンでファルスであるっていうことがやっぱ重要
だ。生徒のつながりがやっぱ欲しいんやろな。
そうやな。
全然意味わからへん。
全然意味がだから、でも俺それで言ったらだからな、最近なんか思ってたんやけど、だからな、やっぱ父のおっぱいって何、うん、っていう、いや、うん、父好き？
おっぱい？
うん、父、うん、女の。
いやまあでも普通一般男性ぐらいの、
まあみんな基本的にはでもやっぱ好きやんか、ベース的に。やっぱもう女性の部位でおっぱい嫌いみたいな、まあ少ないやんか。一番好きっていう人もいっぱいおるやん
か。もうお尻か、
まあ、父か
っていう二大巨頭感あるもんな。
ほんで俺もやっぱな、すっごいなんか好きというか、なんかただならぬ感情を持ってしまうのよ、おっぱいっていう概念に対して。
そうやな。
でな、それがな、本能やからって言われたら分かんねえけど、でも好きじゃない人もおるやんか、
うんうんうん、
ってなったら一概に本能とも言えへんやんか、別になんか、うん、
しかもおっぱいが好きなのか本能ってあんま意味分からへん
やん。意味が分からん、うん、それ精子出したいのが本能とか種付けが本能は分かるけど、おっぱい好き
って何やねんっていう、おーってなる本能って何
けど、例えばなんか、ほんまなんかめっちゃあどけなさそうな人がめっちゃさりげなくなんか乳をこう強調した感じでわざわざ Facebook に上げてたりしてたりすると、うん、なんかすごい何とも言えない気持ちになるねんか、うん、お前をちょっとこっち来いよとじゃあ何やろな、父ってすごくない、なんか惑わすよな、
何なんやろな。
AV とか見ててもボローンってやっぱ父出たら、うんうんうん、テンション上がるし、
あ、そんなに、うん、そこにそんなにこうポイントある
ん。そう、俺あんねん。俺あんまお尻のさあんまよくわからなくてまだ、うん、で、うわ、お前、あ、この清楚な人妻がこんなお下品なお乳なされてるんやとか、なんかうわーって思うのやっぱ。なんか、
あ、俺若干温度差ある。
うん、なんかな、なんなんやろって思うのな。でなんか。一方でまずでかい方がいいっていうベクトルも当然あるやんか、グラビアしかり AV 女優とかも。でもそうじゃない路線で生きている人たちもおるやんか、なんか、まあ、例えばモデルの人とか全然おっぱい大きくない、なんかそういうモデルやのに実はおっぱい大きい人とかもおんねん、なんかそんなんとかもうどう整理つけていいかわからなくて。シホとかな、ミランダカーとかも案外おっぱい大きい、お前こっちやろっていう。
あ、はいはい、スレンダー路線や
ん。そう、なんか女性からも共感を得れる、こっちは男性からの共感や、基本的には父でかい
系、まあ優香とかそういうの
やな。あ、そうそうそう、なんか昔で言うとこの
細川
踏み絵から始まる
小池
栄子、そうそう、お前こっちのはずやのに実は父でかいみたいなとか、あとなんか有村架純ちゃんやったっけ、今の有村架純ちゃんやったけど、あんなんとか案外まあ寄せてあげてしてるんやろうけども、あんな清楚ななんか純朴そうな子とかが時々グラビアで寄せてあげて父をちょっと強調してたりしたら、もうな、あ、死ねるって思う。いろいろ、うん、ここは死ねるって、なんかもうやっぱ父ってすごいなって。
まあだいぶ重めに意味ついてるけど、うん、でもなんかそういう、
なんかわかるやろ、でも
なん
か
何なんやろな、
ただの、ただならぬただの部位じゃないぞと。
だって最初ちっちゃい子とかさはそれをなんかこう全然別に
母性の象徴みたいな、
そうそうそう、別に何でもない、
うん、父、
そう、でそれが保母さんとかが触ると嫌がったりして面白いから、
なるほど、
やんか別にそれって、うん、分からへんけどエロスとして触りに行ってるわけじゃないやろ多分。
いやでも芽生えてるかもしれんけどな、なんか発芽かもしれへんけどな、
そんな早く性の発芽、
なんか
なんなんやろうな、
すごいよ、なんか父ってやっぱすごいわ、なんか、
まあ、お尻も胸も、まあ、父も丸くて柔らかいものだ、丸くて柔らかいものには基本的に大福とかだから大福がこいいなと思うのはあの父の
お化けの Q 太郎とか柔らかい
ベイマックスとかも基本的には
トトロとかコンシャースラジオ、コンシャースラジオ、
楽しいな。
先週、うん、あの恵比寿のラーメン屋の店員にちょっと一個行き通ったからさ、またあんねん、うん、
またなんかやら
かした、またあんねん、うん、このヨドバシカメラの店員、
うんうんうんうん、
あのね、でもね、基本的にヨドバシカメラの店員って基本的によくできてんねん。
ああ、教育行き届いてる
やん、ある程度ね。
どっちかに乗ってないとか言わへんねや。
あ、そうやな。で、製品にめちゃめちゃ詳しいし、さすがにまあ専門職やなっていうぐらい、ただちょっと少ないけどね、あの店舗面積に関しては。それはもうどこもそうだけど、まあそれはちょっといいとして、まあそれによって商品の値段とかも下げてるかもしれへんし、限界まで。すごくよくできてるんやけど、いやほんまこれ何のオチもない、何の面白くもない話やけど、ちょっともうほんまイライラしてて、おとといか、ちょっと買いたいものがあって、もう2つ買いたいもの、ヨドバシで2つ買いたいもの決まっとって、
うん、
で新宿のヨドバシ行って、
うん、
新宿の東口の方のねの1個は B1 にあんねん、
うん、
でまず B1 に行って、うん、それまあ電化製品やから、うん、欲しかったら物じゃなくてあのカード取って、うん、これを店員さんに渡すと。でそのカードもう5枚ぐらいあって、
うん、
あ、だから余裕やなと、
うん、
でそのカードが全部なくなったらその後ろには今品切れですってなってる。だからその基本的にはカードが在庫の有無を表しとんねん、
うん、
であ余裕やなと、これこのままええわと思って、でもう一個は8階にある、
うんうんうん、
で8階に行ってそのものを見てたんや、うん、であってでも試せるようになっとって、
うん、
でもあのまあざっくり言うとマッサージ的なものなんやけど、あ、映画なと、
うん、
おしおし、うん、でもこれをこ
う
て、
うん、
で下でもそれも、
うん、
B1 も一回戻ってあれもこうて帰ろう思って、うん、それなでもそこそれはなカードがなかったの、
うん、
だから俺どうやって言ったらいいんかなと思いつつ、でそこも統一してほしいね、いつもこれどうやって買う意思表示をせなあかんねんと、うん、
あ、カードがない時に、
カードがない時に、うん、まあ店員呼ぶしかないんやけど、
うんうんうん、
であれなんかぎこいやん、店員探しに行ってあの商品欲しいんですけどつって、その商品まで歩いていく感じとかめっちゃぎこいやんか。あれもちょっと嫌なんやけど、まあ、とりあえず店員さんにすいませんと、ちょっと商品一つ欲しいんですつって、であれをくださいって言ったら、そこで品切れやって言われた
ん
やわ。で俺それは別に全然しょうがないと思って、別にそれは品切れることもあるし、もしかしたら品切れたからこそそのカード、
うん、
自体をもうなくしてたかもしれないし、いやそれやったらなんで試供品置いてんねんとは思うねんけど、
うんうんうん、
で、西口にあると、ヨドバシの西口にね、
うんうんうん、
で西口に調べたら4つありますよって言われて、うんうんうん、ああもうこれはもう全然予約する必要もないと、
うんうんうん、
でもまあ東京に住んでる人分かるやろうけど、新宿の東口から西口行くのって結構だるいんよ、
うん、ちょっと時間あるな、
10分ぐらい歩かなんか、なんやったら、
うん、そんな歩く？
いやでも結構遠いよやっぱし、うん、結構さらっと行ける距離ではない、
地下から行ったらええやんか、
あのなんかそうなんやろうけど、うん、そのやり方が分からへんから
俺はまあでもあのそういう人いっぱいいるよな、
あの普通の地下道を通ってって
るな、うんうんうん、
あのちょっとこっち側回ってあのアルタのところから抜ける、うんうんうん、あれじゃなくて
あれあれあれ
あれ あれ、あ、そうそう、あれでも結構かかるで、
かかる、
うん、かかるかかる、うん、まあ西口行って、うん、その、4つある在庫のうちの1つを買
う
て、
うんうんうん、
で
買えたんや、
買えて、う
ん、
でそこで当然俺はもう1個、
うん、
もう1個の方、その A の方、もともとの A の方も、う
ん、B1 階に置いてた方、
B1 階に置いてた方も買うてまおう思ったら、うん、A の商品は西口にはなかった、
うん、
で、まあ、でも俺はそれも別にしょうがないと、
うん、まあそうやな、うん、あの、あるって聞いてい
ったわけじゃないな、そう、別に聞いていったわけで、うん、うわ、めんどくさーと思って、うん、
やってもた
ん
やわな、
やってもたと思ったんやけど、うんうん、まあしょうがない、うん、A、B を西口でこうって、もう一回東口に帰って、
うんうんうん、
で、東口に戻って B 一回行って、うん、カード持って行ってこれくださいってレジ出したら、うん、ちょっとゴニョゴニョし始めたから、あれ怪しいなと思ったら、品切れやって言われて、なんてカード置いてんねん。
しかも5枚も。
それはでも、向こうは平謝りやった。俺も結構そこ言って温厚な俺やけど、これってカードの枚数が在庫の有無を表してるんじゃないんですかって。基本的にはそうですって。カードをこうどけるの忘れてましたみたいなんで、すいませんって言われて。なんじゃそれっていう、うんうん、かれこれだわね、なんやかんやで3、40分新宿をうろうろしてたっていうだけの話なんやけど、この話別に思んないわ、切ろ
ごめんじゃあなんかさ、あんだけヨドバシとかさ、うん、こう繋がってるやん全部、
あのシステムでね、
システムでなんか、ね、もうちょっと下がりまへんのとかって聞いても、こういうのってターミナルみたいなのが
パパってるやん。
値札とかもなんかちょっと電光掲示板みたいになってた
りして
そこに書いてあるやんね
今の在庫量みたいなね、はい、いやほんまにそうやねそんなん言うたら俺もっとなもう、うん、スーパーはほんまにカート、うん、
カート
カートでピッピッピッってできるようにしてくれってめっちゃ思うんよ、うん、バーコード商品にはついてんねんから、うん、それ絶対できるはずやね、うん、じゃないとさなんぼ買ってるかあんまよう分からへんやんか、うんやし、そこでピッピッピッってやってたら、もうレジ並ぶときにある程度 の金額出せるし、あそこでレジ係がわざわざ1個ピッピッピッピやるからあそこ混むわけよ。こう入れながら、カートに入れながらピッピッピッってやって、
ハンドルのとこにバーコードリーダーがついてたらええもんな。
絶対できるはずそれ。
でもそれ選択式にしたらめっちゃ便利やん。
それをやる人と、
そう嫌な人もいるやん。なんで俺がせなあかんねんみたいな。俺はもう並べと。
そう
のピッピッピッピやる人はそれで、うん、なんやったらこう、電子マネーとかでそのまま買って帰る。そうそうそう。めっちゃええやん。
あの、品川のな、
うん、
ニューウェイズや
ん。あ、ニューウェイズ。あるね。
で、あの、自分でピッてできるのしてる。
あ、たまにあるよね、コンビニね。
でも、あんまやってる人おれへんねん。その自動な、なんか自動ピッキーは、あ結構空いてんねん。俺、絶対そこでやんねん。でも、パスモで、自分でこのカッパッピってやって、あれめっちゃいいねん。だから確かにその選べるようにしておけばいいよね。
まあ、現金で払いたいんやったら、
そう。
まあでも現金でも別に店員さん一人待っててお金処理するだけの人がいてもいいしな。
そうやで。でな、それでまた思ったけど、でなそのな品川のなその自動でピッてやるやつも案外みんな使わへんくてなんでやろなって思ってるんよいつも俺でな例えば俺皮膚科に行くんやけど皮膚科行ってで処方箋もろて今度薬屋さんに行って薬塗り薬とかもらうんやんかで当然俺はジェネリックを別にジェネリックでいいですよって言うんよであの聞かれるからねでももう毎回は聞かれへんで、俺はもうお薬手帳にこの人はジェネリックを選ぶ人やってるの分かってるから、でも新しいとこ行ったらジェネリックでいいですかって言ったらもう当然別に何のデメリットもないから、けど時々薬屋さん行ったら特にまあ老人、おじいちゃんの人とかって、まあジェネリックにしますかって言われたら、いやいややめてくれみたいなことを言うねやんか、なんでそれって思った時にな、結局分かってないっていうだけやんか基本的にはそもそもジェネリックって何っていうでそれをわざわざ聞く手間も
だ
るいしちょっと何やったら恥ずかしいしその品川の自動でピッてやるやつもようわからへんしゴニョゴニョしたらなんかカッコ悪いしっていうことが世の中めっちゃはびこってると思うねん
まあそうやななんか慣れたことをやり続ける方が楽やしなそ
う
そ
う
そ
うなんか便利なんやろうけどっていうのって世の中すごいはびこってるなって俺なんかいろんなことをこうで思うんよでそれが一番思ったのが去年の5月の大阪市と大阪府の選挙の時に維新の会の政策が何のこっちゃ分からへんってほんまみんな言っててで俺からしたらなんでホームページ見たらこんなに分かりやすく書いてんのに
あ分からへんっていうのは別にそのなんでそれをやるのかが分からへんとかじゃなくて
中身
そもそも何をやりたい
のかが分からへんがよう分からへんって言うててで維新の会もみんなホームページに詳しく分かりやすくで漫画とかで書いたんで確かにで言うとってでまあもう説明できる時間なんか限られてるからテレビで、
まあそうやな。
あとはホームページに分かりやすく説明してますからって言うてて、でその通り、でその制作の是非はちょっと一回置いといて今、めっちゃ分かるように書いたんだよか、をみんなほんまに分からへんって言ってて、あそうかと。でも俺らからしたら、例えばGoogleっていう文化もなんかホームページ行ってちょっと調べるっていう文化も当たり前やし、もう。能動的とすら思ってないよ当たり前やからちょっとあそこのお店って美味しいんかなとかってホームページでもちょっと上の世代やったらわざわざ自分からホームページに調べに行って何か情報を自らこう能動的に取らないといけないっていうことすらつかテレビでガンガンこう受動的に与えてくれないって知れて初めて知ってるになるんやなってまあジェネリックしかりまあ、あんま分からへんやんか。自分から一回なんか何なんかなって知ろうと知らん限り、それって、うわーって思うなーっていう話さー。
あー疲れた。
シャスラジオ、コムシャスラジオ、楽しいな。
じゃあ俺いつも最近言うてるけど、で別にもうみんな多分思ってるんやろうから、うん、全然こう何のエッジも聞いてないあれで、うん、申し訳ないんやけど、もう剛力彩芽がもうかわいそうでしょうがなくて、俺もうなんか
なんか叩かれるすぐ、
いや剛力彩芽と違う人のこう輪郭と顔を入れ替えて、その剛力彩芽の輪郭でも佐々木希やったらかわいいのに、佐々木希の輪郭に剛力彩芽入れてもかわいくないとか
あ、そんなことされてるんや。
そうなんか、まあ、最近ないんかもしれないけど、うん、一時やっぱめっちゃいじられてて、うん、
まあ、ちょっとゴリ押しで出まくってたからね。
いや、まあ、もしかしたらゴリ押し、事務所のゴリ押しで実際出てんのかもしれんけど、
う
んうんうんうん、あんな10代のさ、
そろそろ
女の子の顔をいじったらあかんでって、うん、いやめっちゃかわいそうやん。
そうやな。いやでもね、俺はね別にね、もうかわいそうやで、もう当然かわいそうなんやけど、まあ公人、まあ、芸能人、公の人はもう全て受け入れなしょうがないと思ってる、まあ、
有名税みたいな、
有名税、その分どんだけお金もろてんねんと、それが嫌やったらもう引退せえと思ってる。
いや
で俺だってラジオで何も批判されてもそれはもう全然もうしょうがないと思ってるもん。個人って言うつもりはないよ自分が。でもやっぱまあしょうがない、いやもう当然かわいそうやってありえへんよそんな女の子に対して。けどもうそれはしょうがない。
しょうがないかしょうがなくないで言ったら、うん、多分そんなあんな2チャンネルとかみたいな、うん、その一人一人が別に合理がやめに直接何かをしてるわけじゃないから、うん、それはまあネタとして消費されていくこと自体はしょうがないと思うねんけど、うん、めっちゃ心痛いわああいうの。だってなんか動物とかに付け替えてとかしはるやんああいう人ら。ほんでまた綺麗にしはんねんコラを。
でもだからネットとかあんま見えひん方がいいやろね。
あんま有名人とか、うん、だってなんかちょっと鼻上向いてるだけで鼻フックとか頭つけられるしさ、
ポンポンとか。
そう。いや、うん、ほんまはもうなんか AKB の、 あの前田、
うん、あっちゃん、
いやそらほんまもしかしたらそんな、それはアイドルとして見たら、うん、そんなに可愛いないやろうけど、うん、顔面が中心に寄ってる顔面センターとかさ。
あのなんかあのなんていうの、照明の故にの逆のこう点々点のなんていうの、あれとこういう
地図記号みたいな、
地図記号あれで表されたりしてるみた
いな。いやほんまさ、もういやいくつかあるやん、女の若い女の子の顔とかさ
絶対いじったらあかん
とかとかを、まあやっぱ当然ながら、うん、まあ
ちょっと面白いしな、
そうそうそう、だからこそ面白さもあって平気でいくやんか。もうほんま見たないもん俺。
そうなんだ。もうでも確かに、じゃあ引退したらええやんっていうのはちょっと暴言よね、お仕事に対してね、今やってるお仕事に対して。
しかも別にさ、あのそれを求めてやってるわけじゃないからさ。
そうだな、そうだな、う
ん、それの副作用やんか、うん、まあ、副作用あるから薬飲まんかったらええやんって言われても、いや俺薬飲まな治らへんねんけどみたいなさ、う
ん、じゃでもほんま何言われる、何言っても言われる人っておって、うんうん、でこの前も昨日か一昨日にまたキングカズの、
うん、怒られてんの
ニュースがあって、うんうん、僕らは客寄せパンダでいい、うん、みたいなね、
うんうん、
まあ、比較的そんな話ラジオでしたからなんとなく状況は分かってるやろ、
うん、なんかもうやめたらええやんって言われてるやつやろ、
けど、
うん、
実際キングカズがスポンサーを呼んできてるし、でもまあ実力で言うたらもうとっくに現役引退、
うんうんうん、まあ最善、一番いい時ではないもんな。
もちろんもちろんもちろん、
うんうんうん、
でもなんか誰だってパンダになれるわけじゃないし、クマじゃなんか人呼ばれへんねんし、みたいなことを言ってたら、
自分で言ったんか、
自分で言ったら、なんかの取材でね、なんかそれに対してもなんかもうめっちゃ言われてたわ、なんかもうちょっと言葉尻だけ、まあ、そういう意味で言うたら物の例えやんけみたいな、
パンダに対する愛があり
まあまあ、いわばほんまそんな、
クマの立場の人はどうしたらいいんですか。
いやほんまそんなしょうもないレベルの
クマにだって、クマが好きな人だっていると思いますみたいな。
いやほんまにそんなんで、うん、面白いけどね、逆に見てたらしょうもない、こいつは何しても、ええやん別に何でもって、
あの客寄せパンダになるって自分で思ってんのが痛いとか
とか、まあまあそうそうそうそう、なんかそんな、
う
ん、なんか
もうさ、
みんなごちゃごちゃ言うし、
うん、
でもやっぱごちゃごちゃ言われるのは勲章や、その剛力彩芽も勲章やって、だってもうそんな、なんか名前も知らん人は何も言ってくれへんねんから、
う
ん、
いやまあでもこう数がそうやって言われるのはさ、うん、まあまあ
まあまあ大人やしもう精神的に強いしやろ
し、しかもその本質じゃないやんか、本質っていうか結構本来的な価値じゃないやんか、
まあ女の子アイドルの顔とか
は、そうそうそう、いやサッカー下手やんけお前みたいな
言われてんのと一緒やもんな具体的にな、
そうそう、しかもめっちゃ具体的なことをめっちゃ延々言われんねんで、
ど素人に後半35分ナノトラップなんやねんとか言われてるわけじゃないもんね、カズはね、
そうそうそうそうそうそう、でまあか、まあ、まあまあ、その結局見るなっていう遮断しようぜっていうことしかないんやと思うねん、そんなん言い出したらさ、うん、あのナイーブに居続けようとしたらさ、さ新橋の飲み屋にたまたま入ったら、うん、で腰新橋じゃなくてもいいけど、うん、まあ、西麻布の、うんうん、個室料理屋さんでご飯食べてたら、ゴーリカヤメが横の個室からあのわけわからん女の子の声で、でもさ、あのゴーリカヤメってこうちょっとあれなんかご利用しすぎじゃない、全然可愛くないのにとかって言われることさえ有名な人やったらあるやんか、
もちろん、
それに傷つくのがよりこうなんか直接届くから辛いやから、まあしょうがないって、まあもう見ないしか見ないしかしょうがないんやろうけど、なんか
まあでもしょうがない、ほんまにあのほんま有名勢はもうほんとこんな安直な片付け方でどうかと思うけど、もうほんまそれはほんましょうがないと思う、なんかもうテレビ出てる人は
もうね、いやもうなんかさ、いやしょうがないと思うねんな、ゴーリキャーメとかもお前しょう、いやいや、あの実際は可愛いんやから大丈夫やでって、うん、あの思うんだけど、そういうのはさ、うん、恋にならへんやんか、
そう、そのなんかクラスにおったら可愛い方やんけっていうのなんて意味ないからな、別にその辺におったら可愛いやんっていう声って意味ないもんね、
そうだ、実際は多分全然可愛いんやと思うねんけど、まあまあでもまあもうそうやね、有名勢っていうものをなんかこう言ってる側が、そのなんかそれをさ、なんか盾に取るやんか、いやいや、剛力やめなんか有名勢なんか言われたってしょうがないやんけ、だから言ってる俺悪くないみたいにすんのはどうかと思うけど、まあでもこの大きく見た、そのもうそうなってしまってる状況に対してはもう有名勢でしょうがないって思わなしょうがないから、もうそっとあのブラウザを閉じようぜ
そうやな、ああいうアイドルの子、前田のあっちゃんしかり、まあ、やり玉にあだかりがちの、例えばじゃあ西野カナとかもどれぐらいそういう2ちゃんとかネットの声とかを見てるのか、どっかでも見ひようになってんのかもしれないし、だって何も得ないもんね、いやだからまっちゃんとか言うてたもん、だからどっかのタイミングで週刊誌を一切見ひくになったと、見てメリットがあったことがないと、どうせなんか変なあることないことバッシングの記事書かれてたりとかさ、これ見てうおーってなることはないんやから、もうなんかもう見えへんように
したって、めっちゃこの前のコントのあそこめっちゃ面白かった、
記事がないない、うん、そう叩きたってしゃあないから、みんななんか、まあ、出る杭を打ちたいというか、
なんでそん、まあまあなんなんやろうな、
いやなんか面白いんやろ、なんかいやだって面白いもん、だってその剛力彩芽の顔を差し替えて何やらみたいなとかも多分見たら面白いもん、残念ながら、
そうやね、見たらちょっと面白かったりする、
ちょっと面白いね、申し訳ないけど、だからまあ、
まあ、有名な人をこする面白さみたいなのは
当然あるけど、やっぱまあセンスとか、まあ、アングルとかは
ちょっと考えるな、アングルあっても
あかんけど、あかんねんけど、いやせめてやるならさないとあかんやろ、
じゃあもう相手見てやろうぜと思うけどね
うんうん、うん、
いやそれもいやすげえ剛力彩芽がタフガイで、うん、テレビに佐々木希のマスクあのお面かぶって出てくるとか言ったらいやもうどんどんやったら
なんか難しいやろ、マネージャーがいるってやるかそうやな、まああのでもでも分からへんやん、でもあのそれも芸能人の心の強さって、芸人だって出川哲朗だって抱かれたくない男ナンバーワンやん言うてずっとネタにしてるけど家で泣いてるかもしれへんし、自分はよくてもお母さんどうやってどう思ったんやろっつって泣いてるかもしれへんし、あえて見てって言っても分からへんもんね、ほんまに、
しかも見方もいっぱいいるしな多分、
あそうやで、いやそうやで、案外そういう声だけが出てくるけど、いやでもねほんまね叩かれて一丁前やと思うよ、特に芸人なんかはアンチが出てきてからやねんって、
まあ、キャーキャー言われてへんもんな、
そう俺らアンチやもんじゃあキャーキャー言われてるじゃんまだ全然ないの、アンチ出てきてからやろ本当に、特にミュージシャン芸人ちょっとアイドルは分からへんけど、まあ、アイドルもそうかな、どこがええねんあんなやつだって、
その評価されてるっていうことを見て俺はそこまで評価してへんぞっていうのがアンチが生まれるあれや
もんな、そうやで、お前らええって言うてるけどそこをディスる俺かっこええかっけえみたいなやつがいっぱい出てきてからやからな、ほんまの でもだからほんまスーパースターって言われる人でアンチおらんとかって多分おらん
と思う。いやいいのじゃ、まあ、しかもアンチやと思ってないアンチもあるやろしな。だって俺だってさ映画見て面白くなかったら今回の映画全然それこそランウェイビートとかこの前めっちゃ面白くない面白くないって言ってたけどさランウェイビートにだって作ってる人いるしさ
そうやな。だからうん会話としての面白さだけでやっぱりちょっとな誰かを傷つけることをするしたりもするしね。そうだね。いやでもアンチを作らなあかん。アンチがおることをへこんだがお前それ評価されてるってことの裏返しやから絶対に。
そうだな。
剛力あやめ頑張れ。でももう最近出てないんじゃない。もう何やったら。
あほんまアンチされてへんっていうかテレビに出てない。
なんか俺が見る限り見てないけどな。
お誕生日
6日バータン、
うん、
で7が、ヒトさんっていう大阪の時の人ですね。
もうほんまでももう去年も聞いたなレベルじゃないよね。3回ぐらい聞いたなってなるもん、
ね、なんか確かおったなってなるよね。でサスケが9でしょ、
はい、
あれそんな気やもん。
あそうですか、
うん
僕も4月6日バータンと4月6日前田康介
高野って4月6日なの。
高野も4月6日なの、うん同じく4月あ違う7、坪内くん亮くんとかの同級生ですね。同じく4月7、篠崎さん、お仕事で知り合った人ですね。同じく4月7徳山くん、高校のサッカー部の一つ下の子ですね、同じく4月7高田ジョージさんアミューズで働いてる人ですね、同じく4月7日ひろこ有岡さん、僕の奥さんの友達ですね、4月9米田レオンさん、朝日新聞かなんかで働いてるお仕事で知り合った人ですね、同じく4月9丹羽玲子さん高校の同級生です。4月9サスケ4月9、山田彩ちゃん、卒業生ですね、4月10日三木上松さん、僕の高校の同級生で旦那さんが僕と小学校からずっと一緒やった角っていうやつですね。
万歳
あ、万歳、そうそうそうそう、角、だから今角美希さんですね。4月13、森迫くんも4月13。森迫くん38歳。俺らの2つ上。
2つ上か。
4月13、中川和俊さん、マッチでこれ FM802 の人で、鶴さんとかと DJ やってる人、イベントやってる人ですね。はい、以上です。皆さんお誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
あのさ、
うん、
この前久しぶりに飛行機乗ってさ俺北海道行くの。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
あれってでもさ
飛行機で行ったんや。
飛行機で。
あそうか開通前やからか。
そうそうそう、
うんうんうん、
よく思うんやけど、うん、まずやっぱすごいなと思うのは、
うん、
飛行機だけよね。あんなにパイロットに任されている。いやまあその管制室みたいなのあるんやろうけど、だってなあれさ天候悪かったら一回転したりするやん。ちょっと上を降りられへんかったら
するね、
と当たり前やけど、バスも電車もそんなことありえへんやん、うん、ちょっと着地できひんから、
うんうんうん、
ちょっと時間空けるみたいな、
うんうんうん、
かなりやっぱパイロットの能力っている、
う
ん
う
ん
う
ん、
だから最後は目視というかもう
自分の、うんうん、だって電車とかって大体も自動運転やし、うんうん、今って新幹線にしても、
うんうんう
ん、あんなにパイロット頼りというか、しかもあんな多分一番性能というかさ、
難しそう
や、ね、扱わないといけないことが一番緻密やのに、ピ
ットすごいもん。
そう、あれほんまにすごいなと思って飛行機のパイロットでな。かつよくさ不時着とか、まあ1年ぐらい前かな台湾かなんかでももう墜落してしまった時に、できる限り被害を最小限にとどめるために川に向かって落ちたみたいな。
あ、町とかは危ない
から。そう、危ないから。もうほんま苦肉の策で。でも、死んじゃうんやで。乗ってた人たちはもうちょっと亡くなっちゃうんやけど、まあ住宅街に落ちるよりはっていうことで。っていう訓練とかって当たり前やけど、一回もできへんわけやんか。もうその時だけ。しかもパイロット人生で一回とて絶対ない方がいいこととかを、どうやって教わってんやろとか。本来降りるべき滑走路じゃないところに落ちる訓練とかってさ、当然できへんわけやんか、実戦では。そんなでっかいスポンジがあるわけでもないしさ。
いいとこシミュレーション。
ああ、まあそうやな。まあああいうファミコン的なやつでやるんかもしれんけど、なんか、うわ、パイロットってすごいなと思って。
まあなんかあれ、筐体着陸とかも練習すんのかな。
筐体着陸ってあの、大 タイヤ出てけえへんかった時
の、そうそうそう、あんな練習したらだってジェット機それで行ってまうも
んやな、そうやろ、なんかそんなさ、
あらゆるここは筐体で行くしかないってぶっつけ
いやだからその判断力とか精神力とか
出えへんけど行けるかな、うん、
行くっきゃないみたいな、あんな他の乗り物の運転手と比べての責任感とか技術力とかで、ちょうど俺が函館に行った時に外が見えるあのビジョンみたいなのをすぐ前に座っとったよ、あれ楽しいから外こうやって見とって、でもうまさに滑走路も見えてるところまで来て、でも雪降ってんのも見えとって、そので北海道やから、そしたらグーンって旋回して、でちょっとドキドキするやんか、なんかあったんか今これ思って、もうそこに滑走路見えてんのに思いっきりグーン旋回してっていうこととかもすごいなと思って、そこで、あはでな、そんなんってことは北海道どころか、例えばなんやろ、モスクワとかなんかそのアラスカの空港とかって当然行こう思ったけどごっつ雪やから今着陸できへんっていうことがあるやんか、の時って飛行場の上で飛行機こう何台も旋回しまくってるっていうこと、
まあ行くんやめんじゃん、
でもさ行ったもののっていうのもあるやんか、今現地では思ったより強風でみたいなが世界中からそこに向かっててさ、みんな降りられへんからここの上でぐるーって、もう20台ぐらい
縦積み
とかな、いやすごいなって思って、パイロットってい
やすごいよな、
で久しぶりに飛行機乗ったら、
いやもうパイロットの人とかなんかこう国際線とかで言うけど、パイロットの人5人ぐらい集めて、あのなんていうの、座談会してほしい
よ、いやほんまそうだね、いろいろ俺らの知らん、なんかいろいろ絶対あるはずやね、あれ
それコンシャスのコンテンツでやったんじゃ、なんか、no. なんか変わった仕事してる人、
いやほんまそうやね、
まあ別に変わってなくても面白いやん、そういうのって
全然知らない職業を知るっていうのはもうそれだけで面白いからな、
のなんかならではのなんかとか、
そうね、
だってタクシー運転手5人とかでも、なんか意外と面白いやんか、多分。
そうね、知ってる？タクシーとかもお客様が神様です精神があるから、パーッとこう2台が並んだ時に、お客様が乗っている人は、乗っているタクシーは絶対に、お客様を乗ってないタクシーを追い越したらあかんねん。違う逆か。
いや乗ってる方は追い抜かされへんやろ、だから
追い抜か、でも乗ってたらいいな、乗ってたら別に拾えへんもんな、どうせ、なんやったかな、あ、ごめん、乗ってない方が追い抜いたらあかんねん、
だから俺がもし A タクシーに乗ってたら、
空の B タクシーが
俺を抜かしたらあかん
ねん、抜かしたらあかんねん、お客様、その競合だとしてもお客様が神様やから、タクシー業界においては、
ほな行こうと思って、あ、乗ってへんわ、行こうと思って、ブーンってなったら助手席まさかの助手席乗ってたみたいな、いや
そこはもう会社間のものすごいもう損害賠償レベルの
原則
そう
それめっちゃ辛いよ、
なんかでもあるよね、だからあのジョブチューンっていう番組知ってる？
知らん、
ネプチューンがやってる、そういうやってるよ、そういうなんか、
そうなんや、
その職業だけのなんかその、でもあるある、なんかそんなの絶対あるじゃん、絶対ある、広告業界だでもあるし、お医者さんとかも絶対ある
よ、絶対あるよ、めっちゃエピソードだらけやろ、多
分なあ、そんなん知ったよな、だから俺パルのお坊さんが職業っていうことがさ、俺らからしたらほんまに意味が分からへんやんか、あれ話聞いてる時めっちゃ面白かった、
お坊さんあるあるとか絶対あるしな、
絶対あるよこれ、
お坊さん同士で飲んだ時のブラックジョークとか多分めっちゃおもろいやん
絶対おもろい、まあ人の、まあ、生き死にに関わってる分おもろく
しかもお年寄りも多いしさ、
そうやね、
絶対おもろいよ、
そうやね、だって俺それで言うたらこれはあんまり B やけど、俺なんかそのお仕事してて、だからああいう先生と思っておっぱい見て もう全然興奮せえへん、なんか俺がなんか広告物を見るような感じでの、だっておっぱいをこう見るわけ
よ、さっきあんなにおっぱいを通行性について語ってたのに
それだからこそやっぱおっぱいっていうのは不可思議な存在なの、
いやもうほんまおっぱいとか俺らにとったら鼻ぐらいの感じになるな、
そうやね、いやほんまにだから健太からしたらなんかビジネスバッグみたいな、なんかほんまになんかエクセルのファイルみたいな
ライブやな、
乳首は3の B のセル
そしたら3の B のセル見たらちょっと興奮するみたいな
3の B のセルと6の B のセルでこう両方の乳首があってみたいな
プライベートでエクセル見たらちょっと興奮するとかそういうことかな
まあよほらはい、スワレスの下り全部下りあのカットやスワレスで終わらんとって
あ分かった分かったすごいなこんだけあったのスワレス大半スワレスやったのにコンシャスラジオ172回目 B さんのセルめっちゃええわコンシャスラジオプレゼンティッドバイ雨の森アンケンダー